です。今日は、ちょっとドライブしながら音声だけ収録しています。なんかこれ私だけなのかなとかって思うことがあるんですけど、ドライブ中に結構メッセージが降りてきたりとか、なんかアイディアが浮かんだりとかって多くないですか？分からない。私運転中とお風呂に入ってる時がなんかものすごくうわーって情報が来たりするので、でちょっとねこの間夏至前ぐらいですかね、ちょっと自分の中で気づきがあったので、聞いてくださる方とシェアできたらいいなと思ってお話ししています。はい。すごくね、どうってことない話なんですけど、もしねちょっとリンクするようなことがあった方は参考になれば、いいかなと思います。最近友人というか知人、の方となんか LINE でメッセージを送ってたんですね。LINE で会話をしていたというか、そしたら突然女性の方だったんですけど、その方がなんか急になんか言葉がそっけなくなったんですね。なんかもう最初はすごいわーわーみたいな、なんかニコニコみたいな絵文字をつけてすごい華やかだったんですけど、なんか急にすごいそっけない返しというかだったので、なんか忙しくなったんかなとかとも思ったし、あとなんか自分がこう何か気に障るようなこと言ったのかなって、ちょっと2つ考えたんですね。でもこれといってなんていうんですかね、すごく近い存在ではないから、もし私がなんかわからないですよ、なんか気に障るようなことを言ったとしても、多分いちいちそれをピックアップするほどじゃないかもしれないし、わからないですけど、で多分そういうことって生きてればありませんか？なんかこうその特に顔が見えないなんか SNS とか LINE のやり取りとかでなんか誤解が生じたりとか、なんかそういうことってあると思うんですね。で私はいつもだったら最近はあんまりなくなったんですけど、前の私だったらなんか私何回も見返したけど、でも特にこうなんていうんですかね、気をつけるようなこと言ってないなって思って、でもなんかでもなんかしたんかなっていう風に結構考えてしまうタイプだったんですよ。いわゆるすごく繊細なタイプで、なんかその人のエネルギーとかすごく読んでしまったりとか、空気読んでしまったりとか、なんか必要なぐらいそのやろうと思わなくてもやってしまうっていう特質があって、でも日本人そういう人多いんじゃないかなと思うんですけど、でなんかまずいことしちゃったかしら、どうしようみたいな感じに一瞬そういうこう感情が出てきた時に、すごい背中がザワザワザワってしたんですよ。背中がザワザワザワってして、この感じはあれだと思って、あれっていうのは結構私はそういったスピリチュアルなセッションだとかリーディングとか、あともちろんご存知の方多いっていうか知ってる方はわかると思うんですけど、 YouTube でタロットリーディングの動画を まあ、発信したりだとか、まあ、そういったお仕事もさせてもらってるんですね。でそういう時必ず大天使が来る時ってすっごくざわざわするんですよ、背中がざわざわざわって。でなんかそのざわざわする時って大体そのセッションを行ってる時、そしてもう一つがその自分で例えばタロットをリーディングを行ってる時、もう一つが料理をしてる時に割とざわざわざわってきますね。で何なんだろうなって思って誰ですかって聞くと大抵、天使、だったりするんですね。あと全くこう自分の頭なかったような、インスピレーションだとか解決方法とかをこそこそこそって教えてどっかに行ってしまうみたいなことが結構あったので、あ今回もどうしたんだろうと思って耳を傾けてみたんですね。でそしたらなんか3歩ぐらい後ろに下がってごらんって言ってきたんですよ。え3歩ぐらい後ろに下がってごらんって何と思っていや3歩とか今下がれねえしと思って、なんか椅子に座ってたからえ3歩とか下がれねえしと思って、そしたらなんか意識ですね、自分のイメージで自分のその置かれているその何ですか LINE のやり取りでなんかちょっと噛み合わなくって、それでちょっと自分に責任を感じてるっていうその現実から3歩さ後ろに下がってごらんって言ってきたんですよね。なのでイメージの中で自分がこう今置かれているその 現実っていうかまあ現象ですよね、まあ、そこから3歩下がって見るイメージをしてみたんですね。そしたらあれってなったんですよ、あれみたいな、私なんでそんなことで悩んでるんだみたいな、なんかもちろん嫌われたらどうしよう、嫌われたかなっていう恐れを感じている私の心とか感情はあるんですね、あるんだけど、それともう一つものすごく高い視点で見ている自分の視点っていうものを見つけたんですよ。でその自分が言うには、相手が嫌な気持ちになった、でそれを態度で表してきたとあなたは思っているかもしれない、だけどそうかもしれないし、まあなたのせいかもしれないしそうじゃないかもしれないよって言ってきたんですよ、私が私自身にね。その時にあ、考えても無駄なんだって思ったんですよ。相手がどう思っているか、何を感じているか、どういうことに腹が立ったかというのは相手の、責任、相手の感情の責任であってあなたの責任じゃありませんよって言ってきたんですね。それはあの相手をねあのわざと傷つけてそれで勝手に相手が傷ついたって言ってるんじゃなくって、私が見た中で私が、すごくその相手を傷つけたっていうような言動が私から見たらねなかった、そして相手が本当に嫌な気持ちになっているかもわからないような、状態でなぜそこまであなたの時間を使って想像するんですかっていうことを、言ってきたんですよ。 だって想像しても正解がわからないじゃないですか、その相手じゃないんだから。うん、そうで、そしてなんか天使が後ずさりダンスをしてきたんですよ、私の頭の中で。いきなりヒゲダンスをねしだしたんですよ。ヒゲダンスって皆さん分かりますか？若い人分かるかな。なんかトゥトゥトゥトゥトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥンとかいう、昔志村けんだっけ、あれ加藤茶だっけ、なんかそこら辺の人たちがやってたあれですね。そのヒゲダンスをしながら後ろに下がっていくんですよ、天使が。そのイメージがこうビジョンで見えて、なんかもうブワってなっちゃったんですね。なんか私もうなんか何やってんだろうみたいな気持ちになっちゃって、でなんかでその天使が言ってきたのは、あなたがその自分の感情の選択に迷っている時、あなたの心がモヤモヤした時にヒゲダンスを思い出してごらんって言ってきたんですね。多分その笑かそうと思ってやってるんじゃないんですよ、彼らは。多分真剣なんです。真剣っていうか当然だと思ってヒゲダンスしてるんですよ。っていうのは深刻にならないっていうことも言いたかったんじゃないのかなと思ったんですね。シリアスに考えすぎない、全てのことを。こういうのってなんかすごく思考の癖だったり、自分の意識を何に使っているかっていうことだと思うんですけど、で、なるほどなと思ったんですよね。自分の意識を今何に使っているかっていうことが自分の世界を作っているっていうことの意味なんだなって気づいたんですね。モヤモヤしてたらヒゲダンスしてもいいと思うと思って何かそれぐらいの話じゃないですかって私思うんですよ。相手の真実ってそれって相手に聞かないとわからないですよね。なんかそれを勝手に相手はこうでこうでこういう人だからとか、こうでこうでこうに違いないって決めつけるのって相手に失礼だなとも思ったし、意識って同じことを例えばぐるぐる考えてる、悩んでるっていうことを5分10分やると別にどうってことないんですけど、そのぐるぐるを例えば3日ずっとやっている、3日間ずっと、例えばね、あいつが許せない、あいつが許せないっていう気持ちを例えば3日間感じてたとするじゃないですか。3日間思い出して腹が立ってるとするじゃないですか。そうすると意識が定着しちゃうんですよ。で、人の癖とか習慣っていうのが同じことを2週間続けると習慣になってしまうって言われてるんですね。だから3日経ってまだもやついてるのであれば、もやついてる原因を一度確認する必要があるなって私思うんですね。そうじゃないとそのもやついてる、例えば誰かのせいで自分がイライラしてる、だからそいつが悪いんだっていうのを3日間続けてると、それって全部外側に 解決策を飛ばしてることになるんですよ。言ってる意味わかりますか？うん、あいつが悪いから自分が嫌な思いをしてるっていう構図が出来上がっちゃうんです。つまり相手が変わらないと自分の気分は良くならないって言ってるのと一緒なんですね。うん、だけどですよ、うん、もちろんそうやって人のことを平気で傷つける人もいるし、
うん、
いるからなんかその人を許せって言ってるんではなくって、しがみついているその自分の感覚というものを自分が選んで感じてるんだっていう事実に気づくことなんですよ。うん、ちょっと難しいですか？うん、自分の感情は本当はね、本当は自分が選択してるんですよ。そう、そのパワフルな事実に気づいた時に初めて抜けれるんですね。相手を許す必要ないし、嫌なやつだなって思ってもいいし、離れてもいいんですよ。だけど自分がもやついてるっていうのはなんでかっていうのは自分に聞く必要があるっていうことなんですね。うん、例えばこういうことをされて悲しかった、こういうことを言われて苦しくなった、辛かった、うん、怒りではなくて怒りを感じてる理由を自分の内側に見つける、うん、そう、怒りじゃなくても例えば不安がある、うん、こういうことが怖いとか、こうなったらどうしようとか、その不安を3日間ずっと感じたとしますね。うん、そうすると定着っていうものがありますね。定着してくる。そしてそれを2週間続けたらそれが自分の習慣になってしまうんですよ。うん、常にどこかに不安や恐れがあるような状態、うん、何かでこうごまかしてもその心の奥底に流れていない、消化できていない不安恐れという感情がずっとあり続けるっていうことになるんですね。なのでそこをポジティブに考えないふり、感じてないふりをするともっと感情って流れていかないんですよね。うん、だから一度なんで不安なのか、なんで恐ろしいのか、うん、ということを自分にきちんと聞いてあげて、うん、自分がモヤモヤしている感情の原因ですよね、その真実を、真実に耳を傾けてあげて、うん、まずは認めてあげるっていうこと、うん、そっかそっか、辛いんだね、うん、怖いんだね、うん、不安なんだねって言ってあげることなんですよ。自分の感情の気持ちを聞いてあげたり、そうすることによってまずその不安や恐れという感情から自分が分離できます。うん、そこで初めてあれ、そう、それがそのヒゲダンスの後ろに下がるっていう方法なんです。つまりは、うん、まずはその感情の中に入ずっと入っているっていうことをやめる。そのためにまず自分の意識を後ろに下げるんですね。うん、下げて、あ、こういうことに私は苛立ってたんだとか、こういうことが不安だったんだ、そっかそっかって、うんうん、だったら感じててもいいよって言ってあげるんです。そしたらその感情は自然に流れていきます。感情がなぜそこにあり続けるかっていうと、気づいてほしいからなんですね。うん、そう、辛かったね、悲しかったね、怖かったねって、 言ってもらいたい、分かってもらいたいだけなんですよ、うん、それに気づいてあげただけで自然に感情は流れていきます。これを感情処理、うん、というんですけど、なかなか大人になってその自分の感情処理を自分でできない人は多いと思います。私もすごいそうでした、うん、だけどこれがね、例えばほらお友達に愚痴を聞いてもらって、楽になったりとかって今まできっとしてる方多いと思うんですけど、これが自分でできるようになるとすごいことなんですよ。自分で自分の感情処理ができると、自分が一番言ってほしい言葉を自分が知ってるから、それを言ってあげることができるんですよ、自分に、うん、だからどんな、分かり合える友達がいたとしても、もちろんそういう友達って大切だと思うんですけど、自分以上に自分のことを分かってあげて、もしくは分かってほしい存在で認めてほしい存在はこの世に存在しないんですよ、うん、私たちは私たち自身に認めてもらいたいし、分かってもらいたいし、褒めてもらいたいし、認めてもらいたい、信じてもらいたいって思ってるんです、うん、そう、それができた時に初めて自立ということができる、うん、自立というのは感情的自立のことですね、うん、すごくね自己信頼が起こるんですよ、それができた時に、うん、そしてそれを続けること、自分の不安や恐れや怒りや嫉妬や自分がネガティブだと思う感情に対して耳を傾けてあげて、それを認めてあげて流してあげるということができるようになると、まずきちんと自分の感情処理ができるし、あと他人のことも分かってあげれるようになります。そして他人が他人も自分なんだっていう風に見てあげることもできると思うんですね、うん、他人の気持ちが分かるようになる、うん、という流れだと思います。はい、興味ない人にとっては本当に興味ない話だと思うんですけど、だけどものすごくね私は大切なことだと思っていて、うん、大人になるってそういうことなんじゃないかなって思うんです。自分の欲しいものとか必要なものが全部外にあるって思ってるってすごくしんどくないですか。ずっとそれを追いかけて追いかけて手に入れようとしている、うん、だけど私たちはすでに持っている。私たちは自分で自分のことが幸せにできるし、自分の価値を自分で理解してあげることもできる、寄り添ってあげることもできる。そうなった時に初めて依存のないパートナーシップだとか人間関係だとか、すごくねいい意味で相手にも自分にも期待しないっていうことが、まあ、自分に期待してもいいと思いますけど、相手に期待をしないっていうことだったり、うん、許すとか緩める、心を緩めるっていうことが、できると思うんですね。ちょっと天使から聞いたヒゲダンスの後ずさり方法を使って、一度ね自分の現実から遠ざかってそのドラマを 俯瞰して見てみるという方法を今日はちょっと皆さんとシェアしたくて、収録を、運転中にしています。はい、いました。はい、何か参考になればいいかなという気持ちです。はい、また、YouTube のタロットリーディングや、その他サブチャンネルですねなどなども、また撮ってアップしていきたいなと思うので、ぜひそちらの方も、興味がある方がいれば、聞いてみてほしいなと思います。はい、では皆さん今日も良い一日をお過ごしください。ポアでした。